おはようございます。それでは賛美を持ってスタートしたいと思います。主の御手に頼る日は、ラララララララララララ、3、はい。主の御手に頼る日は、いかに喜ばしき。主の御手に頼る日は、世にも幸いなり。頼れ、頼れ、常しえの御手に。頼れ、頼れ、さらば恐れあらじ。アーメン。お祈りします。愛する恵み深い天のお父様、この天地万物宇宙を作られた全知全能なる天のお父様、あなたの偉大なる皆を褒めたたえます。今朝も私たちを御言葉の前に集めてくださりありがとうございます。どうぞ御言葉の戸を開いてください。私たちに悟りを与え、現実の適応にまで導いてくださいますようにお願いいたします。この場所に共にいてくださる聖霊様を認め歓迎し、今からの時間も委ねます。イエス様の名前によって感謝して祈ります。アーメン。はい、今日のデボーションの箇所はイザヤ書28章11節から22節。それでは朗読をさせていただきます。イザヤ書28章11節から、まことに主はもつれた舌で異国の言葉でこの民に語られる。主は彼らに、ここに憩いがある、疲れた者を憩わせよ、ここに休息があると言われたのに、彼らは聞こうとしなかった。主は彼らに告げられる。サウにサウ、サウにサウ、カウにカウ、カウにカウ、あっちにゼール、こっちにゼール。これは彼らが歩くとき、後ろに倒れて砕かれ、罠にかかって捕らえられるためである。それゆえ、あざける者たちよ、主の言葉を聞け。エルサレムでこの民を治める者たちよ、あなた方がこう言ったからだ。我々は死と契約を結び、黄泉と同盟を結んでいる。たとえ洪水が押し寄せても、それは我々には届かない。我々はまやかしを酒どころとし、偽りに身を隠してきたのだから。それゆえ神である主はこう言われる。見よ、私はシオンに一つの石を礎として据える。これは試みを経た石、固く据えられた礎のたっとい要石。これに信頼する者は慌てふためくことがない。私は公正を計り縄とし、義を重りとする。ひょうはまやかしの酒どころを一掃し、水は隠れ家を押し流す。あなた方の使徒の契約は解消され、読みとの同盟は成り立たない。みなぎる天罰が押し寄せると、あなた方はそれに踏みにじられる。それは押し寄せるたびにあなた方を捕らえる。しかも朝ごとに押し寄せる。昼にも夜にも。この知らせを悟るなら、ただ恐怖あるのみ。まことに寝床は身を伸ばすには短すぎ、覆いも身をくるむには狭すぎる。実に主は起き上がられる。ベラツィムの山での時、地上に御業を行われるが、その御業は不可思議。働きをされるが、その働きは意外。だから今、あなた方は情けてはならない。あなた方を縛る枷がきつく締まることのないように。私は万軍の神主から全世界に下る定められた全滅について聞いているのだ。アーメン。はい。それではまず最初に今日の内容の要約をいたします。イザヤはイスラエルの堕落した者たちが倒れるという警告とともに、ユダ王国に神の裁きが近づいていることを告げます。また、神の国の礎となられるキリストが予言されています。アメン。 それではもう一度先ほど読んだ箇所を読み返しながら、直感的に神様がくださる御言葉に目を留めていきましょう。それでは分かち合いしていきましょう。私から始めます。私は特にこの二つのことに目が止まりました。12節がまず一つ目ですけれど、主は彼らにここに憩いがある、疲れた者を憩わせよ、ここに休息があるというふうに記されています。この私たちは疲れたものを憩わせなければいけない、そういう使命があるんだなということを教えられました。そしてこの使命にしっかりと従っていくこと、神様の御声に、しっかり聞き従っていくことが大切であるということと、16節のところでこれはイエス様をこの表していますけれど、試みを経た石と書かれています。イエス様はこのやはり私たちと同じように苦しみを通って、この揺れ動かない石杖、たっとい要石になられたんだなということを教えられました。以上です。他の方々いかがですか。
はい、まず15節から、我々は主と契約を結び、黄泉と同盟を結んでいる。たとえ洪水が押し寄せても我々には届かない。我々はまやかしを避けて殺し、偽りに身を隠してきたのだから、というところが心に留まっています。本当に主に頼るのではなくて、それ以外の様々な、まあ、人間的なものや自分でまやかしと、これが真理ではないと分かっているようなものにすがり続けている、すがるというか、そういうものばかり求め続けているというようなことが非常に、まあ、世のというか人々でも多くあり、また自分にもそういうところがあるのではないかということを黙想しています。以上です。
はい、私は、15節16節を通して、まずこの偽りに身を隠してきたということで、他のものに頼っていた、そういうことに対する主の警告と、そしてイエス・キリストに対して、信頼しなければならないということを16節を通して思わされました。このイエス様だけが偉なるお方であり、どんな時にも頼ることができるお方であるということを、教えられています。また22節で、私は万軍の神主から全世界に下る定められた全滅について聞いているのだとありまして、これはイザヤのことだと思いますが、イザヤがこのように主から全世界に対してしっかり予言を聞くことができている、この予言者が神様の御言葉をしっかり受けることができている状況が非常に模範的だということを思いました。以上です。
はいはい、ありがとうございます。それでは一つ一つの御言葉を調べていく時間を持ちましょう。今日の箇所で三位一体なる神様はどのように現れているでしょうか。またここからいただくべき教訓、模範、避けるべき行動、示された罪、また警告などを調べていく時を持ちましょう。はい、よろしいですか。それでは分かち合いをしていきましょう。私は道と避けるべき行動ということで、11節から15節までのところで教えられました。この私たち神の民の使命というものが、この疲れた人、弱っている人をこの癒す働き、これが私たちの使命だということです。そのためにまず私たちがご自身のもとに来るように招いておられるお方、これが天のお父様です。 ですから、誠の休息場所、これが天のお父様と言えると思います。けれども、この招きに答えないならば、このわからない言葉を語られて、そして私たちはそれによって罠にはまって捕らえられてしまう。そのような、この180度、神様に対するこの私たちの思いが異なっていると、神様も私たちに対する態度を変えられるということがよくわかりました。もう一つは、御子イエス様について、16節です。このエルサレムの神の民の中における土台、私たちの土台はイエス・キリストということです。そして、この方は様々な苦しみを経験されてこられた、揺れ動かないお方ということを教えられました。はい。それでは他の方、お願いします。
はい。私は15節、16節からですけれども、語られている詩、読み、まやかし、偽り、すべては、御子イエス・キリストが打ち破った、打ち砕いたものであるということ。イエス様が固く据えられていて、信頼するものは揺るがされないということを語られました。また、最後22節からですけれども、道なる主、創造主なる主が確かに裁かれる方であり、全世界を全滅させる、本当にこの世界を全て終わらせられる方であるということを、今日は語られています。以上です。
はい、先ほどと同じですけれども、15節16節を通して、自分自身が真理ではないものに、頼ってきたことはないかということを思わされました。またイエス・キリストご自身に、信頼しなければならない、もっと信頼しなければならない、頼らなければならないということを、教えられています。また22節のようにイザヤが世界の全滅という大いなることを主から語られたように、この主との交わりの中で御言葉をさらに語られる必要があるということを教えられています。以上です。
はい、感謝します。それでは悟ったことを適用する時間をしばらく持ちましょう。祈りながら主に聞いてみましょう。はい。それでは少し短いですけれど、分かち合いしたいと思います。私は、この昨日、何人かの方々から相談を受け、この心が自分も痛くなって、重くなってしまいました。何か疲れたなぁという気持ちでいっぱいだったんですけれど、今日の12節のところで、ここに声があると、主が呼びかけておられるなということを教えられました。また疲れたものを憩わせよと書いてあって、私がまず主のもとで憩いを得、力を得、そして疲れている方々をこの癒す働きに召されているんだなと、その使命を教えられて感謝でした。今日は本当に主にすがって私が満たされようと思いました。以上です。
まだ具体的な適用までしっかりたどり着けていないのですけれども、特に16節、これに信頼する者は慌てふためくことがないと、イエス様について書かれているんですけれども、少し今、落ち着かない、揺れ動いてしまっている、慌てふためいてしまっているところが自分にあり、それが主への信頼がまだできていないんだなということを今日は語られています。本当に自分のあり方、もうさらに主に信頼して歩んでいくことができるものになるように、主の前に静まって祈らなければいけないなというふうに思わされています。以上です。
私は、最近同じことを語られますが、今まで、本当に自分の経験や知識に 頼っていたところが本当にあるなということを思わされました。一つ一つのことに、主の知恵と御言葉によって示されたことをに従っていくべきであるということを思わされました。個人的なことで、3つほど導きが必要なものがありますけれども、これらについても、祈り求めて、そして主から御言葉をいただいて、進めたいと思いました。以上です。
はい、それでは一言お祈りさせていただきます。愛する恵み深い天のお父様、今日も私たち一人一人に御声を聞かせてくださりありがとうございます。どうぞ今日も主と手をつないで歩む一日でありますように、また私たちが瞬間瞬間主の御声を聞こうと耳を傾けながら、主の懐で休み力を得、そしてまた人々にこの憩いを与える、そのような働き人となりますように、イエス様のお名前によって祝福して祈ります。アーメン。はい、皆様ありがとうございました。
人類史上最高の富豪、長寿、子供、財産、あらゆる幸いを手にし、多くの慈善事業を行う、医学研究所や大学などを設立、人類の福祉と発展に大いに貢献した。彼は今、偉大な巨人として世界中の称賛を集めている。ロックフェラーが知っていた儲け方。定価1,600円、税別、小牧者出版から。
こんな男を知っていますか？小学校に9ヶ月しか通えず、2度の経営に失敗し、借金返済に17年、7回の選挙に落選、落選、落選。その彼の名は、エイブラハム・リンカーン。韓国で50万部のベストセラーがついに日本語化。彼はいかにして挫折ばかりの人生を乗り越えたのか。主の言葉に従う謙遜なクリスチャンが国をも動かす。学校では教えてくれないリンカーンがここに。ホワイトハウスを祈りの家にした大統領リンカーン、小牧者出版より。